区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川入です。今月は蒲田区民センターを紹介しています。今回も蒲田区民センター運営協議会企画委員長の内藤光子さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて内藤さん、クリスマスの時期ですが、蒲田区民センターのクリスマスは例年どんな様子なんでしょうか？
はい、例年地域の人たちが楽しみに集まってきてくださるコンサートになっています。
コンサートはどこでやってらっしゃるんですか？
第一会議室のホールでしています。はい、
今収録が行われている1階のホールで、このピアノとかも使われてらっしゃるんですか？
はい、ピアノは必ず入っています。
100
人入る部屋なんですけど、それにクリスマスはほとんどいっぱいになるくらい集まってくださることが多いですね。
じゃあ人気のクリスマスコンサートなんですね。
そうだといいな。
はい、そしてクリスマスコンサートだけではなくって、はい、この区民センター自体もちょっとクリスマスムードになったり、はい、なんかそういった装飾のものとかもあったりするんですか？
はい、それはあります。いろんな部署で作ったクリスマスツリーを図書館の入り口だったり、それからこちらの方に児童館の作ったクリスマスツリーをコンサートホールのこの端っこの方に入れたりとか、それから事務局やらみんなが作ってくれたクリスマスの飾りをこの壁にペタペタとみんな貼ってやっています。
全体的に本当にクリスマスムードで終われるんですね。
そうですね、クリスマスはここにみんなが集合する感じで実施されています。
地域のためのクリスマスですね。
はい、もちろんそうです。私たちのためというよりは、ここに区民センターができてきて私たちは何をするかって言ったら、やっぱり地域の人のためにその人たちが喜ぶことをしようということを考えたので、まさにクリスマスは地域の人のためのクリスマスということです。
ありがとうございました。
はい、どういたしまして。
今蒲田区民センターの3階にある大広間に来ています。非常に大きい和室になっておりまして、大きな窓ガラス、日中はすごいたくさんの日差しが入って気持ちいい和室なんだろうなというふうに感じています。今こちらで舞旋回という日本舞踊の稽古がなされているということで私やってきました。それでは早速先生にお話を伺っていきたいと思います。藤間寛裕先生です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
改めて舞旋回という会はどんな活動をしているのか教えていただいてもよろしいでしょうか？
そうですね、こちらのセンターができまして、翌年にお世話になっております。20年ぐらい近く。はい、私どもはとにかく朝9時ぐらいから、皆さんこういうコロナの季節ですから、なるべく重ならないように時間を決めてお稽古していただくと、所作事とか居住まいとかそういうものを非常に重要視してやっておりますので、曲がどうのこうのっていうよりかは、要するにお行儀が普段の生活に馴染むようなお行儀でございますんで皆さん長いですから身についているんではないかなと思います。
それでは早速今日生徒さんもいらっしゃるので、生徒さんにもお話を伺ってもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。すみません、
恥ずかしいんですけど、
とんでもないです。
年だけ取っておりまして86歳になりました。
そうなんですね。はいはい、習われて何年ぐらいになるんですか？
6年ぐらいになりますけど、で私の実家が、父親がすごく踊りが好きで、娘3人をよく蓄音機を風呂敷に包んで持たせてくれて、それで父が隣の村まで習いに行かせてくれたりとか、そういうことから始まったんです。だんだんと好きになってやらせていただいて、今本当それこの先生もう最高です。本当にね、先生がいらっしゃらなかったら この年になってからも続けていたかなっていうのはありまして、注意するときはものすごい爆弾が落ちたと思うぐらい注意はしてくださるんですが、いいときはまたそうそうそうってね、すごくこうよくやったなっていう思いをね伝えてくださりながら、進歩していけるようなやり方をやってくださっているっていうのが本当にね、だから違う皆さんがこう入ってこられて、あなただ本当にいい先生に巡り合えてよかったねという思いを稽古に来始めた方にそっと伝えたりとかして、本当にありがたいことだなと思いでやってくださるから、本当にみんながねありがたいなという思いでやってると思うんですよ。
これからも頑張ってください。ありがとうございました。蒲田区民センターの地下1階にある図書館にやってきました。それでは早速お話を伺いたいと思います。館長の筑下貴弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
蒲田図書館すごい広々としていますね、はい、奥の方にはあの机とかも置いてあって、割と学生さんとかがこう勉強しているような印象があったんですが。
そうですね、ご存知だと思いますけど、すぐそばに絹田南中学校がありますので、はい、そのテストのシーズンになると一生懸命勉強されてます。それと、まあ、蒲田地区に見られることなんですけども、まあ、以前は畑が多かったんですけど、まあ、そこがだんだん住宅地に変わってるっていうことで、若い親子連れの方が多いんですよ。やっぱり家を購入してここら辺に住んで、で、まあ、あの図書館の方に来てみようかっていうことで、
あ、そうなんですか、はい、親子連れの方もいらっしゃってるということなんですね。蒲田図書館蔵書としてはどれくらいの数本を取り揃えてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、図書の方は106,000点で、CD の方は約4300点ですね。
多いですね。ちなみに地域ならではの本とかってあったりしますか。
ここら辺ですと、あの岡本の方に静嘉堂文庫美術館っていうところが、まあ、三菱系のですけどありまして、まあ、そこのところと連携をして、その美術館に関する本の展示とか、そういうのをやってますね。あとあの岡本民家園とかに行って、あのお話し会を開いたりとか、そういうこともやってましたね。
お話し会もされてらっしゃるんですね、はい、でも利用されている方のお声、どんなお声いただいてますか。
図書館アンケートって言って、区立図書館 の、 あの各図書館のアンケートとかを、まあ、集計して年1回発表してるんですけど、そこのところではあの満足度は高い方になってます
ね。すごいですね、うん、皆さんからの評価が高いんですね。
そうですね。
今後どんな図書館にしていきたい、そんな思いはありますか。
若い親子連れの方の来館が多いので、子ども向けの本の充実とか、うん、まあ、あとはあの今ちょうどコロナの関係でソーシャルディスタンスということで、閲覧席とかもちょっと間引いてあの座っていただいている状況ですので、まあ、そういうところを工夫して、なんとかあの、まあ、学生さんも多々いらっしゃいますので、席数を増やして、まあ、みんなが満足できる図書館にしていきたいなと思ってます。
館長は今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
さてさて、続いて蒲田区民センター2階にある蒲田児童館にやってきました。今ちょうどプレイホールの目の前にいるんですが、子どもたち8人10人くらいの子どもたちがドッジボールごっこをして遊んでいます。それでは早速お話を伺っていきたいと思います。世田谷区立蒲田児童館の館長の横山ひろ子さんです。お願いします。
お願いします。
すごい、子どもたち元気ですね。
そうですね、今日は特にまた学校の帰りが早かったので、あのみんなで遊んでますね。
すごい、
は
い、男の子たちが多いですね。見るからに今ドッジボールで遊んでる子たち、
見てもらって分かるんですけど、中学生と小学生が一緒になって遊んでるんですね。あのここはあの小学校と中学が近くなので、ここに来たら誰かと一緒に遊べるっていう感じで、ちっちゃい子たちは2年生が多いですけど、大きい子たちはみんな中学生で、テストが終わったばっかりなので、特にまた中学生も一緒にこうみんなで混ざって一緒に遊ぶっていうのが、はい、 っていう感じで遊んでます。
何歳ぐらいまでの子どもたちがこの蒲田児童館は利用できるんですか？
はい、まあ、基本的には、赤ちゃんから18歳の子どもまでということですけれども、ここでプレールームで遊んでる子たちは今小学生と中学生がメインで、このひよこルームの方はお母さんたちと赤ちゃんたちがゆっくりとのんびり過ごしている感じになります。小学生とか中学生も乳幼児の子たちにちょっと話しかけたりとか、結構分け隔てなく縦のつながりで遊んでいるって感じです。
12月とか、はい、児童館で工作ですとか、そういったものとかっていうのあるんですか？
そうですね、
工作みたいなものは
のほほんクラフトって言って手芸を25日に実施したりします。
はい、25日クリスマスの日は、はい、
そうですね、
手芸はい、編み物の講座もあるんですね。館長、どんな児童館に今後していきたいか、そういうふうにお考えはありますか？
やっぱりここは本当にこうやって縦のつながりでみんなで遊んでいるので、こうやって赤ちゃんの時からずっと通い続けて、で大きくなったらまた下の子を面倒見たりとかっていう、そういうつながりがずっと続いていくといいなと思っております。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
区民センターラジオ。
蒲田区民センターの1階に併設されている蒲田ケアセンターに来ています。それでは早速お話を伺いたいと思います。蒲田ケアセンター所長の田中聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんな施設なのかお話しいただけますでしょうか？
はい、ケアセンターは要介護認定を受けて、要支援または要介護の認定を受けられた方が通所されるデイサービスというふうになります。定員は25名になります。サービス内容はまず朝の送迎送り迎えから始まるんですけれど、入浴サービスであったりとか、あとお昼ご飯の提供であったりとか、看護師による健康管理も行っています。主には機能訓練活動として体操であったりとか、あといろんなさまざまなレクリエーションを行ったりとかっていう形で一日を過ごしていただいてます。
なるほど。何人の職員の方で運営されてらっしゃるんですか？
運転士や厨房のスタッフも含めると約15名ほどのスタッフで、はい、運営しております。
区民センターとの関わりですとか、そういったことはありますか？
はい、ケアセンターとしては季節のコンサートであるとか、区民センター祭りなどのイベントに時間が合えば参加させていただいています。普段なかなかこう社会交流が難しい方が多いので、地域の方と交流する貴重な機会ということで、非常に喜ばれております。
そうなんですね、はい、やはりそういったイベントを通して地域の方と出会ったり、はい、その地域の人が頑張っている催しとかも見れていい刺激になりますね。
あ、そうなん、本当にそうなんですね、うん、はい、
やっぱり生き生きしてますか、表情とかも。そういったイベント
そういったところに参加されるとやっぱ表情が違いますよね。
そうなんですね、はい、今後どんなケアセンターにされたいか、そんな思いはありますか？
そうですね、せっかく区民センターと、併設ってことなので、区民センターをご利用されている方が長い目で見て、だんだん体の具合が悪くなってきたりとか、要介護認定を降りられた方がそのまんま長いスパンでご利用できるようなケアセンターにしていきたいなと思っています。
田中さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
皆さん、いかがだったでしょうか？今回は蒲田区民センターをご紹介しました。蒲田区民センター運営協議会企画委員長の内藤光子さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。